はい、ということでですね。
はい。は
い、
い
や、
いや、
大臣、今年の運勢どうです
今年、一応神社、密を避けながら、
はい、
神社
いいですね。PC 配慮。そういう漫才する人いましたよね。あれ？
あ、そうなんですか。
ネイビーズアフロかな。まあまあ。
ああ、そう。そう、十分に避けながら。
はい。
神社行ったところ、大吉でしたね。
おぉ。いいじゃないですか。うん。うん、まあ、私もね、今年は。ゲッターズ的にもいい年だ。7年間の暗黒時代を抜けるって書いてたんで、むしろ7年間暗黒だったと思いますね。銀の。
ああ、そうなんですか。
そうです。
なんかこれやりたいとか、なんかそういう抱負みたいなのあるんですか。
まあ、でもなんかいろいろやりたいですね、今年は。
今年はこうしたいとか。
まあ、もの作りとかもちゃんと今年中にやっとかなきゃいけないみたいな。今年のそれこそ春までにこれは絶対出さなきゃいけないってものもあるんで、時期的に。だからそれは絶対に春までには出そうとは思ってますね。
何なんですか、
あとは。いや、これは、これはね、はい、ネタバレすると、結構、あれになっちゃうんで、言えないんですよ。
先にアイデアを取られるとか、そういう。
まあ、そういう感じ。まあ、そもそも自分はほとんど何もしないで、人にさせるんで、アイデア盗まれたら本当に終わっちゃうっていう。
あ、
タイプのやつなんで、本当にちょっと頑張ります、それは春までに。っていうのと、まあ、あとは、なんかちょっと、今年は会計的なやつをちょっともうちょっと勉強したいなと思ったりしますね。まあ、事務所に入っ、オフィス的な業務に入ったんで、一回その、一回経理とかの仕事もやってみたいな、みたいな気持ちをちょっと。
経理面白いですもんね。
面白いですし、あと、まあ、他のところとかでも行けるじゃないですか。なんかそういうスキルを学びたいな、みたいなのをぼんやりとは思っております。うん、あとは
そうですね、あります
よね。オフラインで言ってたカーシェアを入りたいとか、うん、そういうのとか、そういう、そうかですね、今年は。あとは何だろうな、サウンドバー買いたいとか、そういうぐらいですよ、私の目標は。
あ、サウンドバー買ってくださいよ。
サウンドバーね、欲しいですよね。持ってます？サウンドバー。
買ってますけど、
あ、
どこですか？ いいなと、どうだったかな、これ、ソニーじゃないかな。
あ、
なんか有名なのが2つぐらいあって、そのうちの1つ。
ああ。
ソニーじゃないか、どこだったかな。
あ、
ヤマハ。
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 ヤマハの方です。うん、ああ、俺、ソニー派ですね。うん、ソニーは、ウーハー入ってるやつですね。
うん、ああ、そう、ヤマハのやつもウーハー別のやつあるんですけど。
はいはいはい。
まあ、サブウーファー1個でも大丈夫、そんなに問題ないって書いてあったんで、うん、それにしたんですけど、
はいはい、
まあ、今思うと、もうもっともっといいのでもよかったかなとか思って。
まあね、
ちなみに、私の車って、実は音がめちゃくちゃいいっていうので評判なんですけど、
は
い、
あ、大臣はね、車を買ったという、
そう、あ、そうなんですよ。マツダの CX30 っていうね、この素晴らしい車を、う
ん。このブルージャーをね、はい、こう、コロナ禍に GoTo に行き、車を買い。時代がね。
そうそう。そうなんですけど、それにさらに BOSE の、はいはいはい、オプションで、結構いいやつ、24スピーカーついてるんで。
はいはいはい、はい。あ、いいな。
本当音はいいですよ。外からの音も全然聞こえない遮音性の高い車なんで。
はいはいはいはい。いいな。車はね、うん、車を持つことの一番いいのは、その環境を全部整えることですからね、本当。
そうですね。
それは羨ましい。
まあ、なかなかね、今ちょっと音のいいとこに行くって、ちょっとなかなか、まあ、正直ね、
まあ、そうですね、
しにくいから、
うん、
まあみんなそれでね、苦しい思いしてる人いっぱいいる中で言いにくいんですけど。
いや本当ね、マジでそうなんですよね。ちなみに、まあ、GoTo トラベルをしまくっているとか、大臣を批判しときながら、私もめちゃくちゃ出かけてはいますからね。てか、まあ、私はね、文化を回さないといけないので。みたいな。
でもね、それ、すごい、そういうの、なんか、ありますよね。飲食店が8時までなるって言って、
はいはいはい、
よくツイッターとかテレビとか見てると、いや、8時までなるとかわいそうだから応援に飲食店行きますって言ってる人結構多かったんですけど、 あれって飲食店、まあ、なんていうか、すっげえ微妙なものになりますけど、うん、あんま行くなっていうことがそもそものメッセージじゃないですか。
まあそうです。
別にだから8時までだろうが、6時だろうが、10時だろうが、その店にいっぱい人がいて、ガヤガヤ喋ってると良くないから、
そうですね。
それをか、
う
ん、そのメッセージを読み取ると、あんま行くなよっていうのが、まあ、
まあそうですね。
うん。だけど、8時になったら大変だから応援しに、みんなで行こうみたいな、
は
い、動きもあって、ちょっとなんかもう、感情がぐちゃぐちゃになりますよね。なんか
まあ、みんなで行かなきゃいいんですよ。だから一人で行って。うん、ただ正直、ね、GoTo イートとかって、あれって先行予約制だったせいで、基本的にほとんどお一人様予約とか全然できなかったですか。GoTo イートキャンペーンにしてて。だから、むしろ完全に広げる方向にこれなってんだって思って、なってたら、全くその通りになってったって。
そうなんかテレビの有名なうどん屋に並んでるやつとか映してましたけど、いやもうこれ応援しなきゃいけないと思ってて、友達同士で来ましたって。友達と来ちゃいかんのじゃないかな。でももうこれは言っちゃいかんと思いながらね。そう、多分正しいけど言っちゃいかんこともあるじゃないですか、今なんか。
まあそうですね。
うん、だし自分がもし たまたま奥さんと結婚してるから、うん、家族でっていうことをすごい当たり前だろうって思うけど、はいはい、じゃ自分独身の時こんなことなって友達と行くなって言われたって、
いやほんとね、
いやじゃあもう365日24時間一人でいろって言うんかみたいなねえ、
いやほんと、いやマジで何言ってそれこそみんなが言ってなんかコロナにかからない程度に経済を回していきましょうっていう物言いのことみんな意味分かって言ってるのか本当分かんないですからね、いまだに俺は。何をどうすればそのコロナにかからない程度の経済の回し方っていうのはどういうことなんですかっていうのは聞きながら本当にずっと思ってますね。
いやいやいや、本当そうですね、その通
り。いやだって結局コロナにかからないかかからないか、かからない程度の基準ってコロナにかかるまで分かんないじゃないですか。
そう
、うん。なんで、そんなものをこう基準にされてこうやれると、うん、そんなね、無理じゃないですかね、とか思いながら、うん、なんかほとんどなんか矛盾したテーマをこう、
ね。そう。ね、
掲げた
ら。そうかといって、例えばイギリスみたいにあんな強固なロックダウンして3回ぐらいやってんのに、
うんうん、
今が一番やばい状況になってるとか、
そう
なんかもうわけわかんないっすよね。
いや本当にね、
頭で考えたらそんな2回ぐらい強固なロックダウンしたらその間に激減してるからもうしばらく大丈夫なんじゃないかと思うんですけど、
はい、
またやったじゃないですか。
まあそうですね。で新株も出て、
うん、うん、いやもう本当は、うん、わけわかんないですね。
まあそもそも私は去年の年末にですね、本当は立川志の輔の独演会をこう撮ってたんですよ。
ああ言ってましたね。
でしかも席を見たら4列目だったんですよね。
ああ
でほんでなおかつ初日の演目を見て、あこれをやるんだと思って、自分が志の輔で大感動した演目を、うん、やってくれるっていうことがすごい分かったんですよね、はい、でもうこれを見た瞬間にもう完全に自分はこう日曜日のその当日に向けてもう完全に感動する気持ち作りにこう金曜日の時点で入っちゃって日曜にこう衝撃的なこう経験をするためのこう心の準備をこうしてたんですけど、それが金曜でスタッフにコロナが発覚して全公演取り決め中止になって、まあ、全部飛んでしまったっていうのがあって、その時本当に辛い気持ちになりましたけど
ね。
でちなみに今月末に、うん、私はもう一個舞台を撮ってるんですが、それが今どうなるかっていうのが延々とすごい悩んでおりますね、
うん、ねえちょっとね、何でしたっけ、渡辺エリーでしたっけ、
はいはいはい、
あの人はもうやるって言ってましたよ。なんか
あ、言ってましたね。
あの人なんか偉い人なんですよね、劇作家協会がなんかの。
まあ、渡辺さんはめっちゃ偉い人です。
う なんかもう、あの人もでもなんか言ってたけど、そのこういうのは、こういう大変な時に、その一つの癒しっていう、すごい重要な役割を担ってるから、
うん、
こう、必要だっていうことを示すためにもやるっていうのが言ってましたけどね。
はいはい、まあね、まあ、演劇ね。うん、まあ、やるべきかやらないべきかって言われるとすごく難しいっちゃ難しいですけどもまあでも、まあ、演劇の人はそう言ってしまうのも分かりますしね、うん、
ねえ、まあ、ちょっとね難しいそう難しすぎますよね本当ね。まあ、まあ、尾身会長攻め立ってくれと。
演劇はかなり原初的な宗教的な要素がすごくあるので、そこで集まってやるっていうことに関して、うん、ちょっとね、普通の論理ではいけないところがあるんで、まあ難しいです。僕も演劇すごい。やっぱ演劇やってる人ってね、てか普通に考えてね、演劇って、なんてね、あんなコスパの悪いことやってらんないですよ、普通に考えたら。ってよく思いますよ。エンターテインメントでも。だから、うん、だって、もう儲かる上限決まってるじゃないですか、はい、演劇って。客数が限られてるから。
うん。
で、もうこれ以上無理ですっていう上限が決まってる中でしか やれなくて、
うん、
まあ、ロングランとかはできるとしても。
うん。
他、まあ音楽とか一発当たったらめっちゃお金が儲かれるとかっていうことはありますけど、演劇ってほとんどそういうこともないんですよね。
うん、
だからなんかね、ちょっとね、いわゆる普通の芸術活動でもやっぱ演劇やってる人たちのね、人にかける情熱ってね、結構本当に飛び抜けたものがあるなって本当に思いますね。見てて。
うん、まあ確かにそうですね。
しかもね、めっちゃ優秀な人多いんですよ、演劇って。本当頭いい人とかがいて、ヨーロッパ企画の上田さんとか、何回か見たことありますけど、こんなにこの人頭いいのっていうぐらい頭いいんですよ、会うと。何せダイナマイト関西で優勝してる人ですからね。まあ、めちゃくちゃもう、そう、喋りの瞬発力もいいし、構想力もあるし、組織を動かせるしって言って、なんでこの人こんな演劇なんてやってんのってぐらい頭いい人なんですよ。ああいう人たち。いや、本当に。小劇場の座長の人たちって本当にめちゃくちゃ優秀ですからね。本当にそのまま中小企業を運営できるぐらいの能力が全員備わってるんですよ。小劇場の座長の人たちって。
そうですよね。
なんで、それをやめて、バイトしながら座長とかやってるっていう人たちだから、本当にちょっとね、ちょっと、度外れてる人が本当に多いですよ。まあ、そんなことを思ったりする、
まあでも、そういう意味で言うと、この今の機会が、その収益構造をちょっと見直すような機会になってくれるといいですよね。
あ、まあそうですね。まあだから配信とかも始まるしっていう感じで、なんか、なればいいとは思いますけどね。配信がいいとは思いませんけども。
おー、出た。出た。
あ、言ってしまった。さらっと言ってしまった。
出たよ。
それが回答になるとは思いませんけども、私はやっぱり、それはね、しょうがないっすよ。
しょうがないよ。
てか、なんかあれはなんかな、てか再生する側のなんか音響環境とかに関して、誰も言わないことにない、がなんかすごい良くないっすよね。
うん、それはすごい思いますよ。
ね、ほんと。
うん、音響環境。でもそれって例えば、なんかレコードみたいなのができた時も多分すごい抵抗があったっていう話なんか聞いたことあるんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、だけど、まあ今はもうレコードって当たり前の文化になって、ね、音楽配信までつながってるわけじゃないですか。
まあそうですね。うん。
うん、だからまあ演劇とか、まあ別にビデオとか普通にあるけど。
うん。
うん。
そんな感じです。ね、
うん。かしこまりました。
じゃあなんかちょっと質問箱に来たやつを地味に回答しながらなんかダラダラとやっていきましょうか、後半。
かしこまりました。
はい。なんだろう、一番新しくなったんで見ますけど、年明けのテレビで久々に岩井俊二を見たのですが、おじさんかおばさんかわからない風貌になっていました。 ヒゲの有無が性別の認識に影響するのかなと思ったのですが、神野さん大臣は今後ヒゲを生やしたい、もしくはなくしたいという願望はありますか？私は規格力太いので、頭髪含め全身産毛になって自然光で輝きたいです。しょうもない質問です。すいません。そもそも人間の進化の過程において毛が減ったのに、毛がに極端に弱いのはおかしいのではと思っています。皮膚が鋼になるか増毛するか、今後人はどう進化していくのでしょうか。指先切って何もかも嫌になったので、カットして投稿いたしました。反省します。なんか、という内容です。
すごいっすね。
岩井俊二おばさんか。
岩井俊二おばさんか。あの、昔っていうか、ちょっと前に辻人なり中性化ってありました
ね。ありましたね。中性化の時代。
なんか極めて近いもの感じますけど
ね。あ、なんか近いですね。
キャラクターっていうか、顔の系統的にも。
これはね、あの微妙なところですけど、この間ね、あのセカオワを見たときに、ちょっと深瀬がね、おばさん化しつつあって。
そうかそうか。あの、もう女性的になるっていうのはアーティスティックでいいんだけど、
特に、まあそうですね。
ちょっとね、
う
ん、
特にまあ、
老け込んでくるとちょっと
難しいところですよね。だからまあ、それこそ若い頃フェミニンとかだったりすると、なんか30代ぐらいになった時にこう おじさんに行くかおばさんに行くかみたいな感じのすごいこう岐路に立たされる
そうそうそう
時があります
よ、ね、あの前も言いましたけど、僕結構あのフェミニンな格好してたんですけど、あ、
してましたね、あの
20歳ぐらいの
言ってましたね、
こうボートネック着たり、なんかあのカーディガンとかもちょっと女の人が着そうなやつ、
はいはいはい、
だけどそれ今奥さんが着てますよ全部
自分もそうですね。うん、いや、なんか、
うん、
フェミニンはね、
もうダメだ。
そうそう。30代フェミニンはね、難しいところですよ。
30代フェミニン、
まあ、だって、深瀬って同い年ですからね、うん、我々と。
深瀬
同い年ですね。15年前し、ね、だから、さすがに35、6でフェミニンキャラで可愛いで売っていくのは確かに大変だな、みたいな気持ちにすごいなるという。うんうん、
ちょっとそうですね。可愛いで行くの結構厳しいですね。
可愛いで行くの、だから30行った時に可愛げで売っていくのは本当に良くないなって思いながらなんか思いますよね。別に売ってたわけでもないですが。
私も売ってたわけじゃないんですけど、はい、去年ぐらいその豆腐くんのライブに出させてもらった時に、
その話やめましょう。その話やめましょう。あの、その話は俺はいつかあの、なんか別でやろうと思ってたんで、それやめときましょう。
あ、そうですか。わかりました。そう、いや、その時の流れをよく胸に
刻んでます。俺はね、あれに対してね、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ実はと、あの時からいろんなことを思ってましたけど、あの、それはいつか、いつかあの、なんかの場でぶつけようと思ってるんで、あの、こんなところで公開するのはやめましょう。
わかりました。そう、ちょっといろいろあったんですよね。
ま
あ、名前とかは絶対出せないですけど。
出せない。今ね、うん、そうそうそう。あれ、俺は早くイベントで言いたくてしょうがないですけど、あれ
を。あ、そうですか。
それは大臣の断罪の方に持っていきますけど、ね、当時リアルタイムで聞いてても、ああ、大臣うまく転がされてんなって思いながら聞いてました。
いや、そう。それはね、僕はもう、よくそれを奥さんの前でそれ食材に使ってるんですよ。そういや、俺はあの時気が狂ってたと。で、そう、それこそ神野さんに言われて目が覚めたっていうことで、よくその話するんですよね。まあまあまあまあ、置いときました、それは。はい。
いやー、あれは、いいです。この話、本当面白いですからね。いや、まあまあまあ。まあ、そんなことないですよ、まあね。私だってね、今年、去年食材するような出来事とか何個かありますからね。ま
あ、あ、そうですか。
前の職場の大学生にブロック、あの、インスタをブロックされるとか。笑う、まあ笑うしかないですけどね。
いや、本当に。いや、まあ、笑うしかない。
いや、そんなことあるみたいな。
後で思い出して泣かせてください、ちょっとそれ。
今年、じゃあ去年の、まあ、ワースト出来事の一つと、なんか、まあ、あえてね、コロナ禍のことを忘れたいようなタイプの不幸エピソードですよ。アカシアサンタ的なエピソード的には、それとか、自分の家のマンションに、恥ずかしい名前のパン屋ができるとか。
あいつプロデュースのパン屋なんですか。
そうですよ、あいつですよ。
あいつ嫌いなんですよ。 そんなね、成功すればいいってもんじゃねえだろうと思うんですけどね。
いや、その通りですね。
商売が成り立ちゃいいってもんじゃないっすよね。
いや、あれはね、結構のもんですよ。まあ、買ってますけど、結構な商売、うん、あれはね。
あれ嫌なんですよ、なんか。
いろいろ、いろいろなんか見えましたよ、あいつのやり口が。
あいつのやり口。
そもそもね、まあ、おしゃれなパン屋なんですけど、おしゃれ、おしゃれじゃねえ。恥ずかしい名前のパン屋なんですけど。
あれ嫌なんだよな、あれ。何が嫌かって説明できないですけど、ダサいから嫌なんですよ。
まあ、そういうことです
よね。
てかね、まあ、あれね、まあ、うち、ちなみにうちのところの売りはレーズンパンなんですけど、まあ、見た目で損してることでおなじみの。見た目で損してることで同じレーズンパンなんですけど。てか、まあ、そのパン屋の売りが、だから食パンに生クリームと蜂蜜が入ってて美味しいですみたいなことを売りにしてるんですよ。
いや、あいつの売り全部生クリームですからね。
でしょ、生クリーム売りなんですけど。でもぶっちゃけ言うと、生クリーム入れたらうまくなるの当たり前だし、それはむしろケーキに接近してるんですよ。
当たり前です
よ。あれはドーピングですよ、だから。ケーキめいたものをパンとこうや売っていることによって、うん、パンなのにこんな美味しいみたいなこうやり方をしてるわけです。階級落としてるんですよね、うん、あいつは。
すごいですよね。
いや、あれはね。
何なんすか、それね。
いや、本当に。
生食パン系も全部そうじゃないですか。なんか、
まあ、
ちょっとクリーム的な要素を入れて、ふんわりみたいな。ほんま、全然違うなって言って。
そう
まあ、美味しい美味しいって食べてはいるんですけど。
います。私も買ってますけど。
本当にね。買ってるじゃないですか、二人とも。
いや俺は。
バイキング見てるやつと一緒ですよ。
いやいや、まあ、悪に加担してんのか。うん、俺は、
まあ、あれ悪に。
でも本当はね、俺ね、耳が柔らかいパン好きじゃないですよ。俺、食パンの耳って硬くあるべきだと思うんですよ。耳がこんな柔らかくて食べれるみたいな。いや、食パンの耳は硬くていいじゃんと。
まあまあ、ね、嫌なら食わなきゃいいじゃん。
俺は耳は硬くて香ばしい方が美味しいと思ってます。あそこはバゲットであっていいんですよ。
あ
とは思いますけど、まあそれはいいや。うん、そんなね。食パンに対する、ね。
いやいやいや。それなんか ひげ生やした方がいいとかなんか。
あ、書いてましたね。ひげ生えてますから、そうですね。じゃあ私はひげは脱毛して生えなくなりました。
じゃあ一生その選択しないんですか？
でもまた生えると生えるらしいですけどね。まあでもほとんど生えないです。うん。
すごいな。
そうです。レーザーしました。うん、いいですよ。レーザー脱毛いいので皆さんおすすめします。
痛い
ですよ。痛いです。大臣は耐えられないタイプの痛みだったんです。俺は大臣は痛いのが嫌いというイメージがあるので。
いや痛いの嫌いですけど、ただ僕、整体ハマってる時、江坂の駅前でハンマーバンバンってやる整体受けてました。
じゃあいけるかな。
なんか、そう、くさびみたいな、なんか鉄の棒みたいなのを腰の背骨に当てられて、うん、その上からハンマーでガンガンっていう。あれ痛かったな。
あるな。
うん。
まあまあまあ。まあでも、痛いっすね、レーザーは。
あ、そうですか。
肌荒れとかする人はね、カミソリ負けとかする人は絶対やったほうがいいですね。
そう、うん、ダメなんですよね、僕、肌弱いんですよ。
すごい楽ですよ。うん。
そうか。
ひげね、そうですね。ひげね。
ひげね、ひげちょっと会社員だとひげ生やせないからな。
でも今マスクしてるんで意外とひげ生やしても平気じゃないですか。
ああまあそれは
剃らなくてもいいみたいな最近は特に、うん、マスクしときゃ、
うん、あとだからひげ生やしてる人会社にもいるんですけど、
はいはい、
一応ちゃんと整えなきゃいけないじゃないですか。
まあそうですね、まあどっちにしろ毎日ケアはしないといけないですからね。
もうひげ整えるって相当スキルないと無理だから。
そうですね、
うん、ちょっと難しいですね。
うん、自分もそもそも自分がひげ生え出したのが23以降ぐらいだったんで、なんかあんまり自分の中でひげのイメージがなかったんですよね。で、
うん、
でもうなんか早く取りたいなと思ってたんで取れてすごいほっとしております。みんなも脱毛した方がいいよ。 みたいな。YouTube の、YouTube で出てくる広告みたいなこと言ってますけど。
独特なやつ。
独特な早口でまくし立てる系の。上司に誘われて呼んで、訪れてこの部分でみたいな話。PS チクチクして嫌だー、ドドゥンみたいな。
ありますね。
しょうもないタイプ。
しょうもない、
ね、人を不快にするタイプの報告なんですね、うん。そんな感じでございます。ということで、
はい、
まあ、髪も脱毛できるんで。聞いてね。関係ないです。俺は逆に耳毛がめっちゃ生えるんですよ。
ああ、僕も耳毛結構生えるんですよね。
ああ。で、俺はね、しかも黒いんですよ。黒い毛が生えるんですよ、耳に。
そうですね。
結構ね、びっくりしますよ。うん、多分だから自分、晩年は川内浩半先生みたいなと思うんで。
女子が嫌いなやつじゃないですか、絶対それ。
あれは嫌いですね。あれは清潔感のかけらもないですからね。
それもインスタブロックされるやつですか、女子。
インスタブロックされるでしょうね。いやいやいや。うん、
そうか。
それぐらいかな。という感じで。う
ん、はい。
で、次行きましょうかね。
次。はい。
紅白って見ましたか？見たならベストモーメント教えてください。見てなかったら好きなおせちの話をお願いします。
あ、私、紅白はグリーン。
グリーン。
グリーン1本しか見てないんで、グリーンです
。あ、私は、面白みで言うと、ヨシキの回。
あ、ヨシキ。
ヨシキはね、良かったですね。いまいちヨシキが何をしたのかよくわからない回。ヨシキ、出演回。あれ良かった。
あ、そうなんですか。
うん、たまにそんなありますよ、ね。冒頭に YOSHIKI の語りがね、良かったですよ。痛みを
感じる。あ、YOSHIKI語りから入るんですか。
そうそうそう。みんなの痛みを感じるみたいな語りから始まって、僕はロサンゼルスで日本にから行けないけど、はい、この音楽で癒しになってほしいみたいなことを言って、エンドレスレインが紅白の会場で流れて、来ているメンバーのなんかスーメタルとかリサとかがエンドレスレインを歌うっていう流れなんですけど、ヨシキ関係ないです
よ。
っていうくだりがすごく良かったです。あれは紅白っぽくて、うん、
いいですね。
まあ、あと、まあ、普通に星野源とか良かったですけど。
あ、そうですか。
星野源良かったですよ。
なんか、うちで踊ろうの、
ヒロシ。うちで踊ろう、フルバージョン。うん、
まあ、まだ聞いてないですけど。
ついに星野源の虚無の部分がすごいこう見えて、すごいそれが良かったってみんな言ってますけど。
うん、あ、そうなんですか。
そうそう
です。でも、それが、そのなんかちょっと、なんかそういう歌詞なんですよね、2番、3番が。
そうです、そうです。だから、
あれなんですか、
うん、
世の中的にこう受け入れられやすい感じなんですか、それ。
わかんないです。みんなどう思ってるのかわかんないですけど。でもなんか、やっぱ星野源、やっぱ怖い人だなと思いながら。怖いです。なんか、前言ったんですけど、星野源と炭治郎ってすごいなんか似てるんですよね。俺の中で。
あ、そうですか。
いい人じゃないですか、表向きめっちゃ。
いい人。
いい人だし、はい、いいこと言ってるじゃないですか。いいこと言ってるけど、はい、なんか怖いじゃないですか。
二人とも。怖い怖い。星野源とかめっちゃ怖いっすよ。
星野源怖いっすよね。本当に。で、炭治郎もなんか本当のところこいつ何とも思ってんじゃねえのか、みたいな気持ちになるときあるじゃないですか。
そうそうそうそう。そうそう、星野源もそういうとこありますよね。
そうそうそうそう。
出身というか、出自とか考えると、
はいはいはい、
なんかサブカル魂持ってるみたいな、なんかファーストサマーウイカみたいな、ポップなとこでアイコンとして出てるけど、まあ本当はもうあれですよと、俺超マニアックな人みたいな感じかなと思いきや、なんかそれだけでも語れないことかなりあるから。
いや、そうなんですよね。そうなんですよ。そこを知れないじゃないですか。そこ知れないというか、そこがないかもしれない、なんかぽっかり空いてるんではないかと思うような。
そう。
で、今回で割とそこが結構ボッと出てしまったんで、すごいそれが良かったです、ね。
いや、本当そうっすよね。本当に、十二気づきみたいな感じですもんね。本当に、星野源
、ね、やっぱすごいですね。まあまあ、でも普通に良かったです。良かったです。
うん、ちょっとそれは見てみよう。
はい。 まあ、これは多分公式の質問か、アイドルは好きですかとか、さすがにこっちに投げてくる質問じゃないよな。いや、好きですかまあいいや、はい。アイドルは好きですか、多分これはサイトから流れてきたやつだから、まあ飛ばします。アイドルとか、30代がアイドルとかの話してもしょうがないでしょ。ということで、
はい、
若林慶治さんについてお話しください。
なんだっけ、何の人でしたっけ。
元ワイヤードの編集長の人です。
ああ、そうかそうか。なんか、私はゼロですけど、何もない。いや、何もないって、あの別に批判的な意味でも何でもなくて、知らないっていう。
まあ、まあ、大臣が知らないっていうことは、そういうことですよね。
はい、いや、その神野さんは何か一過言あるんですか。
いや、別に、なんか、岡林圭さん、私は全体的には好きですよ。なんかね、いや、この人が何を期待しているのかっていうのちょっと分かんないですけど、質問して、
そうそう、でもなんか どうですかって、ちょっとね、なんかおこがましい感じしますよね。この人どうですかって、別に、
この人どうですか、
例えばリサについてどう思いますかとかだと分かりますけど、
はいはい、
若林慶治どう思いますかって、ちょっとなんか。
若林圭さん、
ね、なんかすごい質問じゃないですか、その。
いや、まあでも編集者の人って、ああいう人だから、なんとも、なんていうかね、難しいところですけど、どこ、なんかわかんない、批判されしてほしいのかもよくわかんない、なんとも言えないですね。でも、全体的に普通にちゃんと仕事をする、いい人だと思います。普通の
ことしか言えないです。落合陽一としては、あれじゃないですか。古市憲寿を社会学者崩れの大学院生って、そういうのが見たいんじゃないですか。
ああ、まあ、それ、ちょっとね、この質問にはでも、ちょっとその淡い期待を感じますよね。ただ、自分がね、ちょっとあったのが、それこそワイヤード出たときに、新装刊になって、はい、まあ、若林さんが始まったときに、何校目かに買ったときに、はい、関東圏で、はい、まあ、はい、の文章を読んでたんですけど、その時に、天動説と地動説を間違えて書いてたんですよ。
ああ
。だから、まあ、割とありがちなミスなんですけど、天動説と地動説で、はい、地動説を天動説、はい、天動説を地動説って書いてて、あ、間違ってるって思ったんですよね。で、その後、クロニクルっていう、こう、はい、そういうのを集めた文章が岩波から出た時に、そこどうなってるのかなと思って見たら、はい、治ってましたって、うん、治ってたんで、あ、やっぱ間違ってたの気づいたんだと思って、
ああ、
ちょっとありました、ね、うん。
まあでも、ちゃんとやってるってことですよね。
まあ、そう、ちゃんとやってるというか、まあ、うん、はい、だし、ちゃんと間違いは認めてるし、まあ別に、だから何とも言うことはないですって思います。まあ、ありがちですよね。円高と円安とか結構間違いがちじゃないですか。さらっと。言葉のイメージだけ言うと。
円安、そう、間違いますね。
間違いですよね。ガチですよね。
そうそう。なるほどね。
なんか今、うん。
でもそうですよね。そういう人同士の戦いって、なんか、そういうところに帰結 しますよね。
まあそうですね。
うん。
まあまあ、そんなね。そう。まあ今、円安ですか。円安、うん
今全然追ってないから分かんないな。
ただ今めちゃくちゃ株上がってるじゃないですか。
株上がってますね。
ね。
はい。
で、あれなんで上がってんだろうって言ったときに、あれは株上がってるんじゃなくて、日本円がの信用が下がってるからっていう話があって、あ、でも確かにそれはあるかもなというふうには思いましたね。てか、まあアメリカも株自体は上がってるんで、だから本当に逆に貨幣が、うん、相対的に価値が落ちてるだけっていう。
うん、
その可能性はすごくあるんだけどね。
基本的にストックしてられないから、どっかにこう。
まあそうですね。はいはい。うん、置いてってもしょうがないって。
置くかだけ、うん。
ビットコインとかも上がってますからね。
それはそうかもしれ
ないです。うん、
ビットコインね。
ビットコインね。一時期サラリーマンが昼休憩に仮想通貨の話しかしなかった時期があった、ビットコインですよ。
そうなんですか。うちの会社は誰も言ってないけど。
言ってないですか。もう仮想
通貨。うちの会社だって保守的なんだ。
まあ、そんな感じはしますけど。
うん、はい、
まあ、大臣もいろいろ在宅をしていることで知られております。
売っ払いましたよ、私、
総合商社の。
総合商社の株を300株ほど買いましたけど、200株売っ払いましたね。これ
ずっと下がってた。なんで売ったんですか。ああ、なるほど。
ずっと下がって
た。自分の会社のですか。自分の会社のですか。違いますよ。
あ、自分の会社では。
あ、買ったやつですかね。はいはいはい。
そう
っ
す。はい。
株ね。
自分の会社の株、結構その入社してからずっと買ってるんで。
はいはいはい。
配当金ももう結構バカにならないぐらいになってるんですよ。
おー、いいなぁ、はい。いや、ほんと。買えたから、ブルジャー。いやいや
まあ、だからね、コツコツやってるタイプの人間にはそういう喜びがあるってことですよ。
はい、グネネ、グネネ。
グーの根もね、
うん。私もコツコツはやってますよ。ね、
いやいやいや、コツコツやってると思いますけど、
ね、その。一発逆転ね。一発逆転を狙います。俺は有馬記念で買いますよ。
あ、なんか、すごい結構金額当たってましたよね。
有馬は1万4000当たりました。
すごいじゃないですか。1万4000当たるってすごいですよね。
まあまあ、あの、今年中に1万勝ちたいなって思ってたんで、勝ったんで、うん、あの、何の気もは、万々歳の年越しですよ。私の、あの、競馬生活に関しては。
おぉ、いいっすね。なんか、それで美味しいもの食べたりしたんですか？
別に、特にしてないですね。別に勝ったからって。次に回すだけ。こういうとこだ、こういう時だけなんか異常ななんか在宅の人みたいになって
再投資してみたいな、ね、
まあまあそんなあれですね。
そうですね。
あとなんだろう、あの横綱の話をしないといけないなと思う。
横綱？
うん。
白鵬？
白鵬じゃないです。ラーメンの話です。
あ、ラーメン横綱、僕が大好きな。
そう、大臣が、
ね。一番好きなラーメン。
大臣がね、まさかね、横綱が好きかもしれないとか言い出したという、ね。この俺の前
で。え、な、そう。批判してるんですか？
で、
待ってください。
いや、私はどう思ってると思いますかね、みたいな。なんで、なんでそんな。彼女みたいな聞き方、どう思ってると思う？
どうでもいいよっていう。
どうでもいいよ。言わなきゃ分かんねえよって。
落合古市ビーフみたいな。根本的にはどうでもいいよ。
クソ大学院生が。それは本当に落合よ。ただ、批判するのかと思いきや、私もね、別にね、横綱好きなんですよ。
横綱うまいじゃないですか。
まあ、うまいです。え？ただ、僕、自分にとって横綱っていうのは、うますぎないからいいラーメンですね。
いや、違うな、横綱を何も知
らないですね。横綱はそんなもんですよ。そんなもんだからいいんですよ。
まあ、もう全国に2000万人の、旧横綱が陣の手に向け更新を始めましたよ。
いや、やめてください。おしゃれなパン屋とかで検索しちゃうと住所バレちゃうんで。
うわ、やばい、それは。
いやいや、あの、
横綱うまくないですか？
いや、うまいですよ。別にうまいですよ。おいしいですよ。
ねえ、なんか、九条ネギ入れたり。
そうですね。うん、ね、からしにんにく入れたり。
そう。
いや、なんか、いや、でも、いや、美味しいんですけど、はい、ナンバーワンになるうまさじゃないですよ。
いや、いろいろ考えましたけど、
うん、
やっぱりあれですね。
それはなんか、ナンバーワンの基準を何にするかみたいな話で、なんか、毎日食えるかとかいうところが、なんか、うん。
そのぐるぐる回るけど、好きだって思った回数が他より多いってい
うんですか、
はい、ラッパーで言うとクレバみたいな感じっていうか。そういや、いろいろ行くけど、やっぱりいろいろ考えてもクレバだろうみたいな感じじゃないですか。クレバなんです、俺にとって横綱は。
あー、クレバか。はい、でも J-POP でしょみたいな感じになっちゃう。
うわ
ある人、まあ、っていう人もいるじゃないですか。まあ、チェーン店でしょ、みたいなさ、感じあるじゃないですか。チェーン店。
いや、そう
です。で、でも、いや、だから、その、 僕はそこの短さがいいとは思うんですよ。いいと、そこの短さこそが横綱の一番いいところだと思ってるんですよ。
ああ、そう、アクセスしやすさとですね。
そう、アクセスのしやすさと、うん、それこそなんだろう、そう、だから、うますぎるもの毎日食えないじゃないですか。
ああ、そういうこと、それはそう思いますよ。
でしょ、
うん、うますぎるものが1位になることは決してないと思います。
ないですよね。そうそうそうそう。はい、毎日、チンザドークネスみたいなラーメン食えないじゃないですか。
うん、まあまあ、そうそうそうそう。
毎日同じ味で出てくるか可能性わかんないし。
そういうこと、そういうこと。
チンザドークネスを出すラーメンは。
そう
それに比べると、
本当、本当そう。
そうそう、クレバもう毎回こう、クオリティもちゃんとしっかりしてるし、どうぞそう。そういうことですよね。そうそうそう。そういう意味で、そういう部分が横綱の僕はいいところだと思うんですよ。その、うん。なんで、
そう。そうそうそう。で、ねえ、まあ、豚骨、ラーメン同じ味だけど、ちょっと違うメニューも出てきたみたいなのもあるじゃないですか。
はいはいはい。
そう。だからまさにそうっすよ。クレバみたいなラーメン屋、横綱。ラーメン屋
やだな、チンザドープネスみたいな。
マルゲンラーメン。うん、
マルゲン食ったことないかもしれない。
ちなみに私はマルゲンラーメンもすごい好きなんですよ。
マルゲンラーメン西宮で行ったとこ
あ、そうですか。マルゲンはあれなんですよね。もみじおろしがなんか豚バラみたいなのに、はい。
はいはいはい。あ、もしかしたら前行ったところかもしれない。よいしょ。あ、行ったことありますよ、行ったことあります。
あ、そうですか。
はいはいはい。ああ、あそこ美味しいですね。
それもすっごい好きなんですよ。
ああ。
あそこ美味しいっす。
はいはいはい。
うん。
チェーン系。そう、
一挙、
はい、
一挙とかな。ああ。リップスライムとキックザカンクルみたいな感じっす、本当に。いろいろ考えたけど、やっぱいいね、みたいな。
うん、じゃあ。え、あんまり一風堂とか、一蘭系とかはあんまり支持しない派ですか？
いやいや、全然好きですよ。全然好きですけど、
うん、
いやそう、さっきおっしゃってた通り、毎日食えるかっていうことで言うと、
まあ、そうか、
その結局頻度としては丸源と横綱の方が頻度高くなるなと思って、
はい、
そうそうそう、そういうことですね。
うん。
うん、
そうそうね。な
あ、うん、
まあ、僕は一風堂とかも好きですけど。
うん、一風堂もうまいですけどね。
一風堂行くと、あそこに置いてあるもやし全部食っちゃうんですよね。
いやな、いやしいですね。
いやしいですから。
いや、だからそれ、あれじゃないですか。白丸ベースにしてるからそうなるんですか。
ちょっとあれピリ辛じゃないですか。いや、赤丸ですよ。俺は基本赤丸派ですよ。赤丸で
通じねと。赤丸にしてて。
替え玉ですよ。うん、最初はバリカタ、2回目は粉落としですよ、私。
え、粉落としするんですか。
粉落としはちょっとくぐらせただけで。いやいや、針金と一緒ですね。
ああ、いやいや。わかりますけど、似てないってやつですよね。
そうです、そうです。
うまいのあれ。あれ、おいしいですか？
いや、別においしいですし、てか別に、なんだったら、待ってる間にちょっとふやけるから、そんくらいでいいんですよ。粉落としぐらい。
それはなんかあれなんですか？その、粉落としっていうのがかっこいいから。
そういうところはあります。
その文化人的な振る舞いとしての粉落としなんですかね。
それはちょっと若干ありますね。
おお、いい
な。光クレアって感じで。まずは光からみたいな感じの寿司屋。
マグロ食いたいのにそんなもん邪道する。
まず小肌握れっていうね、感じです。お前の腕を見たいから、小肌握れ。
まあね。まあ確かに、まあそこ、そのなんか振る舞いの心地よさも含めてうまみですからね。
まあそうですね。ああ、まあそんな。
そうかそうか。
ことで、我々横綱を応援しております。
横綱応援ですよ。
横綱はそうですけどね、ただね、横綱はまだ盤石なんですけどね、定位置がね、最近どこもやばいんですよね。
自粛
になってから。自粛になってからね、定位置がね、はい、どんどん規模縮小してますね、周り。
ああ。なんか巨大チェーンって結構なんか窮地ですね、本当に。
いや、本当にやばいと思いますね。 特にだから定位置はねある時期からあのカードとかなくなったんで本当に資金繰り厳しいんじゃないかと思いますね。うん、
いや確かにカードなくなるかどうかって結構重要な指標ですよね。
結構ね、そうそう、まあ、あとはそうそう、まあ、運営のやり方もあるんでしょうけども、ね、あとはそうですよ、それこそ、ね、今伸びているといったらあれですか、何だったっけ、ワークマンか、そうそう、ワークマンが大量出店するって話とかね、ありますけど、ね、
あれね、ちょっと私、ワークマンの大量出店はもう完全な悪手だと思うんですけど、どう思います、あれ。
あれはね、半々ですね。
今の2倍に増やすって、
ね、
結構ね、なんか今の経営者見てて、あの規模を拡大することを良しとするって、すっげえ、なんかどうなんと思うんですよね。
あれはね、
いきなりして、
うん、
そういきなりステーキめっちゃ失敗したじゃないですか。
はい、失敗しましたね。
もう先週行きましたけど、はい、もうスタンディングでもないしもはや 300g 選ぶのって結構至難の技になってましたね。
あ、
そうそう、180とか 250g とかが当たり前になってて、
はいはいはいはい、
もうなんなんて最初のコンセプトはと思いました。いや本
当になんかね、そうそう、おしゃれなあのあれですよね、カスタード、うん、なんだったっけ、あれタルト屋とかもね、あっという間になくなっちゃいました。
ああね、
うん、そうそうそう、チーズタルト屋とか、まあまあまあ、
規模を拡大するっていうのを基本的には悪手だと思うんですけど、
はいはいはい、まああれはね、あの会計上はねめちゃ利益出ちゃうんで、やっぱドーピングとしてはね、
それね、
うん、
それイオンモールが増えた時によく言われたやつですよね。
そうです、そうです、あの、まあ、あの出店の、だから、出店のコストは、あの、分割できるんですよね、会計上は。あ、なんで、数分の1で会計上は上がれるけど、売上自体はその日、その年に入っちゃうから、あの、うん、何分の1の、あれで、売買ゲームができてしまうんで、あの、うん、広げていくうちは、全然利益としては成り立ってしまうんですよね。うん、ただ、まあ、最終的にもう開かないぐらい広まってしまうと、あの、その時の負債が全部、ってくるっていう感じにはなるんで、
うん、
まあ、あれはコントロールする経営とかの問題ですよね。まあでもワークマンはね、
うん、あんなそれこそあのキャバクラにハマるおっさんみたいなもんで、
はいはい、
いやなんかすごいすごいって言われて、ワークマン確かにね、あの値段でなんかあのクオリティのもんがあって、
はいはい、
でまあちょっとあの作業着って思ってたけど、それにしてはおしゃれっていう感じじゃないですか。
はいはいはい、そうですね。
それで、いや、なんかおしゃれじゃんみたいな、うんうんみたいな感じでおだてられて、
はい、
あ、そうかな、そうかな、ワークマンプラス、ワークマンプラスとか言って言い出して、
はいはいはい
はい、なんか急にバンバンバンバン増やしていってって。だけど、じゃあ、ノースフェイスと比べておしゃれかっていうと、
はい、
全然それノース、いや、そういう話じゃないよっていう感じじゃないですか。
まあそうですね。まあ、あれもドーピングと、おしゃれのパイロットと一緒、ね、ドーピングですよね。やっぱ作業着にしてはという、こう、前置きをこ
うい
かに置いているかって話ですから。
うん、ねえ、だから多分、どっかで絶対にその、おしゃれ幻想が消えていく瞬間があると思うんですけど。
まあそうですね。うん、
で、その時に、じゃあ次の手がワークマンに打てるのかってことですよね。例えばユニクロとかだったら、経営者根性あるから。
はいはいはい。
あのフリースがバンと来て、ちょっと下火になってもまた違う手でガンっていくとかやったから、
うんうん、
根性じゃないですか、あんなもん。
その、まあそうですね、
やばい時に頭が本当に働かせられるかっていうところと、
ね、一生休廃するかどうかって話ですよね。
そうそう、 いきなりステーキ一気なんか、あの経営者の人ちょっと冷静に
頭おかしくなっちゃいました。
そうそうそう、ちょっと錯乱してる感じあるんで、ちょっと落ち着いて頭働かせてよと、
うん、
いう感じじゃないですか。で、ワークマンが同じことならないかなっていうのを私は心配してますよ。
まあね。ただ、ちょっと俺もわかんない、うん。出店するかもしれないか。
あ、
いやいや、わかんない。いや、やんないっす
よ。オーナーになる。
わかんない。いやいやいや。フラン、いつかわかんない。
ください。
フランチャイズとかに手を出すかもしれないなと思ったりします。よくわかんない。
フランチャイズになって、そう、フランチャイズになって、あの、本部と喧嘩してくださいよ。
いますよ。
いますよね、
うちの近所に、あの実家の近所にワークもあるんですけど、ほとんどそれは私物化してますね、はい、そのおっちゃんが、オーナーが。
あ、そうなんですか。あ、そうそう、ただそうそう、 あ、そうそう、ワークマン失敗するって今言いましたけど、
はい、
そう、ワークマンが1個成功しそうなところもあるなと思ってて、
はい、
あれ多分従業員の数ってめっちゃ少ないですよね、ワークマン。
少ないですね。しかもあの、あ、まあ、フランチャイズだからオーナー出店制なんで、
はい、
あのそこまで、そうですよね、店じ、会社自体に痛みはそんなにないかもしれない。まあオーナーは死ぬかもしれないけど、
うん、あの島村とかって、うん、結構広い店舗で誰が行くねと思わないですか、あれ。
まあ、
あれ結構、あれ結構ビジネスモデルすごい成功してるっていうか、ずっと利益上げてるって言われてて、
はいはいはい。
ああいう、あれ何が成功してるかっていうと、そのもう従業員の数なの。
はいはいはいはい。
あの、めちゃくちゃ広いのにもう一人とか二人ぐらいしか置いてないから、
はいはいはい。
固定費がかからなくてすごい
って思
ってるんですけど、だから同じ手法を、ワークマンも取っていけば可能性はあるなっていうのはよく思います、ね。
なるほど。うん。はい。そんな感じですね。
うん、そんな感じで、じゃあぜひ、あの、フランチャイズオーナーとして、
まあ、あ
の、キモい名前のパン屋作ってくださいよ。
どういうタイトルにしようかな、キモい名前のパン屋。大喜利ですよ。我々の得意な大喜利ですね。どういう名前にしたらいいか。
あれなんですか、腰を舐めるなっていう。
腰を舐めるなぁ、うん。
そう、30からは腰が命。
腰が命。いやまあ、そうなのかな。我々が恥ずかしくて、あの、聞き返すことができない大喜利会。
あれまだ聞いてないですよね。本当にあれ、本当、太夫さんにも悪いなと思ってるんですけどね。
リベンジします、こんな。
いや、リベンジしない。あの、自分にはその能力がないってはっきりと分かりましたよ。
あれはまあ、いろいろ条件ある。まあ、イベントでやりましょう。そうですね。イベントで会いましょう、うん、また平和になったら、ね、
会場開けて。そうだからあれもね、そのさっきのいきなりステーキの話じゃないですけど、
はい、
あ、俺やばいと思ってどんどん脳みそがロックされてって、うん、
はいはい、なりますよね。
あれはね、頭がね、うん、ちょっと下ネタぐらいしか頭が動かなくなるんですよ。
なるわかります、わかります。
そうだから、あの感じがね、あの感じを味わうのがちょっとね、ダメだなと思ったんですよね。
あれはね、俺がもうちょっと先に、だから予習して、なんかこう、パスを回せるようなものを、もうちょっと何個か用意しとくべきだったと思いますね。まあまあ、ちょっと流れとかを作ることとかを考えられてなかったんで、まあそんな、そんな大喜利の配信の反省会を今やって
る。脳みそをロックさせなければ、もうちょっとマシになって
ますよね。まあそうですね。そうそうそう。もうちょっと爽やかな感じ
が、ね。あれも。
全部を街の状態にするとね、そうそうそう、ああなっちゃいますよ、うん。
完全に脳みそ止まったと思いましたね、あれ、途中から。
いや、あれやばい、
ね。でも、あと2問ぐらい残ってるし、みたいな、なんか。
まあまあまあ、そんなね、うん、まあ、そんな姿を見てください。
だけど、あの時に太夫さんが言ったのも、すごいよ、私、よく思い出して。
はいはいはい。
あのなんかお笑いっていうのは、そのなんか身内をどれだけ拡張していけるかみたいな話されてるじゃないですか。
はいはいはい。
あれをね、なんか言われてから、よくテレビ見るときに、そのそういう風に見るようになったんですよね、結構。
ああ。
今、なんか千鳥とかかまいたちとかのそのシーンみたいなのがすごい出てきてるなとか。
はいはいはい。
なんかニューヨークとか出ていくときには、そのニューヨークのその周りのやつを全部持っていけるかどうかが勝負だなとか、よく思うようになったんですよね。
ああ。
うん、
そうですね。そう考えるとね、ニューヨークはすごくいいとこにいますよね。
ニューヨークいいとこいますね。
あの、割と関東の人とも関西の人ともこう距離感が近い、同じというか。うん、
ああ。
そういったところとかいいですよね。まあまあ。
かっこいいんですよね、ニューヨークって今ね。
そうですか。まあ、あんまりそこまでは思わないですけど。
そうそう。
ね、
志麻さんなんかあのニトロの T シャツ着てきますからね。
ちょっと待って。うん。すいませんね。うん。いやいやいや。
そうか。なんか起きられたんですか？
なんかドアをノックされたんですけど。
ああ。 多分起きたっていう感じですね。起きた、うん、あ、じゃあそろそろ、
ね、じゃあそろそろという感じでちょっと、はい、普通にちょっと待ってとか言はい、まあまあまあという感じで今年もね皆さんいい年をお過ごしくださいませ。まあろくなことにはならないと思います。
かしこまりました。
今こうしている時点で、あの、ね、予約していた舞台のチケットの公演がなんか中止になるかもみたいなこうニュースが入ってきたので、もうはぁ、あ、って感じですね、はい、な感じで皆さん頑張っていきましょう、
はい、
お疲れ様です。
どうもありがとうございます。
はい、あ、最後に私が何かを読んで、高村光太ののしを朗読する音声を最後に挟んでおきます。
わかりました。
ということで、お疲れ様でした。は
い、おだろう。
ボロボロなダチョウ、高村光太郎。何が面白くてダチョウを飼うんだ。動物園の四つご飯のぬかるみの中では、足が大股すぎるじゃないか。首があんまり長すぎるじゃないか。雪の降る国これでは羽がボロボロすぎるじゃないか。腹が減るから肩パンも食らうだろうが、ダチョウの目は遠くばかり見ているじゃないか。身もよもないように燃えているじゃないか。瑠璃色の風が今にも吹いてくるのを待ち構えているじゃないか。あの小さな素朴な頭が無変大の夢まで逆まいているじゃないか。これはもうダチョウじゃないじゃないか。人間よ、もうよせ。こんなことは